隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト145回目、今回のゲストはイベリコブタさんです。
よろしくお願いします。イベリコブタです。2回目です。嬉しいです。
皆さんおなじみの、ね、イベリコブタさん、私と東京駅の、ね、カレー屋さんですね、一緒に食べてた時に、
はい、
イベリコ豚と夏野菜カレーを注文したにもかかわらず、ハンバーグカレーチーズトッピングが来て、間違えとるわって思ったら、無言でそのまま受け入れてイベリコ豚さん食べ出して、食べてはるでこれ間違えてんのに、まあまあまあ本人がよかったらええわって思ってたら、お勘定の時にねハンバーグカレーって書いてたんですかね、あの伝票には。でそれハンバーグカレーで、ね、代金をこうレジでパッパッパッてやってやったら、私が食べたのはイベリコ豚の夏野菜カレーですがと、言われて、僕はどぎもを抜かれて、どういうことやねんと突っ込んだという、私の依頼者でもあるイベリコ豚さんでいらっしゃるわけですけれども、はい、2回目ですか。
ありがとうございます。前回は、スピーディーワンダーさんと一緒に、
スピーディー君とね、
はい、
スピーディー君ともね、夏の最後にちょっと一回飲みに行ったんで、その話も今日はしようかなと思うんですが、
チケットもね、なんか2番取られたって言って僕も負けました。すごいですね、スピーディーさん。
あ、イベントのね、はい、ありがとうございます。イベントの話題を誘導していただいて、感謝です。今度のイベントですね、11月9日、ですね、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト 3D マスクド SR の逆襲、いつものですね、東京はお台場のカルチャーカルチャーですね、東京カルチャーカルチャーで、オープンが17時、スタートが18時、エンドが20時ということで、こちらのイベントもそうですね、9月11日発売で、スピーディーワンダーが2番、チケット2番で、はい、でイベリコブタさんが、
僕も一番目指して、ええ、あのなんか前のイベントの時に一番の人に、はい、あのプレゼント
ありましたね、あの邪悪なお坊さんが、
邪悪なお坊さん、そうです、そうです、
邪悪なお坊さん、1回目と2回目両方1番は邪悪なお坊さんなんですよ、
すごいですね、それで僕ももう対抗意識燃やして一番取ってやろうと思って、あの仕事サボりながら10時
ありがたい話ですよ、これ
買おうと思ったんですけども、ちょっと手こずりまして10時20分ぐらいに買ったんですけど、
ほうほう、
そしたら17番、確か17番だったと思うんですよね、だからもう20分の間に17人、
まあ、だから1分で1枚ぐらいのペースで売れてるということなんで、ということはあれから1週間なんで、もう1000万だ1000万じゃない、1000枚単位、何枚ね、すごい、
そうですよ、めちゃめちゃ
売れてるはずなんですが、はい、これがなぜか売れてないというね、い
や多分あれですよ、あの申し込んだはいいけど、ええ、その支払い忘れて、あれ3日以内かなんかに支払い済ませ たらキャンセルされちゃうんですよね、もしかしたら忘れてる人多いんです
よ、皆さん油断して、ほんまやったらもう完全に完売してるはずやのに、なるほど、最後の爪が甘くて、
まだ皆さんお忘れなく、あの支払いちゃんとしてください。
ありがとうございます。イベリコ豚さん、本当にありがとうございます。そういうわけで、まだあのチケット随分残っておりますので、もしかしたらもう買ったつもりの人もいるかもしれませんが、まだ買えてませんのでね、ちゃんとチケットを、引き渡しいただいて、このね11月9日マスクド SR ついに登場しますんで、着々と準備は進んでおりますので、こちらの方ぜひともよろしくお願いします。前売りチャージ券が2100円、当日チャージ券が500円増しと、はっきり言ってね、2600円だと本当にね、 3D の映画行って、あのメガネ、ね、貸してもらって、あれでなんぼでぐらいですか、プラス400円とか500円とかですよね、はい、それよりも随分高いんで、はい、この2600円というね、あのボーリのこの金額でのご入場はぜひともあの避けていただきたいので、なるべくですね、このね前売りでご購入いただけましたら、なかなか面白いことを考えておりますので、2時間私がずっと出ずっぱりでおしゃべりして、その前のね、もうこのオープンの時から私がお出迎えいたしますので、ぜひとも皆さんね、早い時間からお越しいただいて、皆さんで盛り上がりたいなと、ね、このポッドキャストのリスナーと日常生活で、ね、社会の中で出会えるのはこの場所だけですから普通に学校生活とかね、会社でね、社会人として生活している中で偶然、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト聞いてんのみたいな会話っていうのはまあないですから、ありえないですから、そういうことを考えると、ほんまこの年に1回と、ね、2回ですか、この時ぐらいはね皆さんで盛り上がりたいなと思っておりますので。
でもなんか前隅田先生のツイッターかなんかで見たら、なんかラジタルのなんかその ランキングで2位でしたっけ、なんかすごいのあったんですよ ね、
あれはねちょっと疑惑を感じますね何かしらの見えない力というか
もしかして VS さベンチャーさん、
いやあのねベンチャースピリット、あるいはこの用心坊主とかがね、はい、要ねラジタルの人気ランキングというかどういう設定になっているのか分からないんですけども、おそらく何かしらラジタルについてつぶやいたとかっていうことの数だったりするのかなと思うんですよね。そうなると用心坊主が一人で随分稼いでくれてるんで用心坊主の組織票といいますか用心坊主個人の組織票っていうね、なんか矛盾した言い方してますけれども、そういうので2位に上がったりとかして、かなりね、ももクロとかよりも良かったりとか、ナイナイさんのよりも良かったりとかっていうね、謎の順位やったんですけど、また12位に下がったりとか、ちょっとあのわけわかんないんですけど、1回ね、あれ多分ね、なんか1位取れると思うんですよ、何かしらの組織票で。どういう仕組みか分からないんですけども、僕も分かってないんで、ちょっと皆さんで調べていただいて、応援ランキングで1位とね、あとあの何ですか iTunes のね、あそこのね、何ですか評価とかあるじゃないですか、はい、レビューですか、あれ一回言うてなんかいろいろ書いてもらった時あったんですが、あのピタッと止まってますんで、皆さんまたあのいろいろね、あの褒めていただいて、はい、ちょっとねこのイベントに向けて盛り上がっていきたいなと思っておりますので、11月9日ですから、もうね、すっかり秋めいた、もう秋ですもん ね、
そうですよね、
天気も変わってきましたもんね、ちょっとね今回はいろいろとねメールを読んでいこうかなと、メールを読まなかったらメールが一切来なくなって、用心坊主からしか来なくなってたんで、用心坊主ね今回も送ってくれてるんですけれども、まあ普通の用心坊主も来てくれるらしいですよ、また九州から。
すごいですね、
なんか悪いなと思いますよね、今全財産が2000円かなんか言ってツイッターでつぶやいてましたから、2000円の男に九州から東京まで来さすのは悪いなと思うんですがね、これ変わっててね、用心前も言いましたけど、その大阪でやってほしい曰くに来てくれた時も、終わった後にまあ森重とかと飲みに行ってて、まあ用心も来てたんですけれども、でその後にね12時ぐらいまで飲んでて、ダイスポの記者さんとかも一緒に飲んでて、でそこからまあ僕もその日は泊まりましたかね、大阪泊まったんですけど、まあ解散しようかって話になった時に、用心大丈夫かと、泊まるとこあるのって言うたら、いやあの大阪に友達いますんでとか言ってたんで、はい、あ大阪にいるんや、誰なん言うたら、 L サイズ大盛りですって、ね、いるんです、 L サイズ大盛りという男が、
あのリスナーの、
リスナーなんです、はい、L サイズ大盛りも前回もイベント来てくれたんですけども、で L サイズ大盛りがどうやら4月から大阪に就職して大阪にいるらしくて、そこに行こうと思ってますみたいなこと言ってたん で、 L サイズ大盛りは大阪のどこにいるのって聞いたら、いや大阪にいるとしか聞いてませんって言うんですよね、はい、その情報でどうやってたどり着くねんっていうね、大阪でも広いじゃないですか、で結局もうその近くのカプセルホテルまで連れて行って、ここ泊まっとき言うたんですけど、もう大阪に来てるっていう情報だけで
安心しちゃった、
ね、やり過ごそうとしとったんですよ本人は、大阪舐めすぎでしょほんまにっていうね、用心がぐらいしかメールなかったんですけれども、前ちょっとメール送ってくださいということを告知しましたら、ラジオネームダッキー改め大部分は大輝から、北海道で私と一緒にねジンギスカンを食べた、あのメガネがねもうドロドロに薄汚れていた、ダッキーですけれども、この人がねちょっと変なメールをまだ今回もよこしてますんで、大阪に千歳という肉うどんからうどんを抜いた料理があるそうですが、墨田先生は食べたことはありますか？うどんが入ってない汁だけでなかなか食べる勇気が湧きませんというメールをよこしてるんですが、確かにねラッキーの言う通り、大阪に千歳というお店がございまして、これはなんばグランド花月 NGK の中に入ってるんですかね、今は下の1階のところに入ってるんですけれども、もともとね NGK の近所に僕はあのオール巨人の弟子ついてる時とかはあったんですけれども、まあそこの名物料理が肉うどんのうどん抜きっていうね、まあこれはね起源は、新喜劇の花木京さんですかねが、うどんを食べに来た時に肉うどんのうどん抜きと、前の日飲んでて二日酔いであまりそういううどんとかを食べたくなかったから、とりあえず肉ともうだしだけでっていう形で、肉うどんのうどん抜きでって言って食べたら思いのほか美味しかったか、なんかそんな起源がございまして、そこから定着してここの千歳の名物料理、それが肉水、肉うどんからうどんを抜いたもの ていうのがあって、まあ、そこのね今 NGK の1階でも、いやまあ要はお客さん入ってるんですけれども、そこのことを言うてきとるんですが、ダッキーはねうどんが入ってない汁だけでなかなか食べる勇気が湧きません。いや、だっけ、その前段で肉うどんからうどんを抜いた料理があるそうですが、食べたことありますか。僕用語食べますよ。うどんが入ってない汁だけでってね、肉うどん引くうどんは肉はまだありますから、ダッキーそんなだしだけでね、そんな商売しませんよ。そんなうどんのだしだけでってね、みんな大阪人を舐めてますよ ね、さっきの用心坊主しかり、大阪やったって住所大阪って言ってましたからね。そのでもありましたね、あのほんまにね、さっきの大阪の話じゃないですけども、あのもう何年も前に覚醒剤の事件で、国選事件で設計に行った時に、そのまあ住所とか聞くんですよね。住所とか聞いた時に、もうまだちょっとあれなんですかね、錯乱状態やったんですかね、住所聞いたら、泉大津市106号室いや使えんでそれ言うてそら使んで、だいぶ抜いてるんちゃいますっていうようなことありましたけども、はい、大阪で言うても広いですから、広いし、ね、大阪言うたら、まあ、食文化の街ですよ、
はい、関西のだし美味しいです
か、ね、関西のだし美味しいですか、ね、美味しいとはいえ、ね、あのうどんのだしだけでそんな商売しませんよ。肉吸いうのはね、もう書いてんのに肉うどんからうどんを抜いた料理っていうね、肉まで抜いちゃったのがダッキーなんで、これ食べてください。今度10月と11月にその2ヶ月連続大阪に遊びに来るらしくて、2ヶ月連続10日間ぐらい大阪に滞在するという謎の旅行をダッキーは計画中なんで、なんでか分かんないんですけれども、ちょっとねこの変なメールをまたね、ダッキーちょっとしっかりしてください。これ不安になりますよねそんなもん成り立つかっていう商売として、こちらはですねスピーディーワンダーですね。
スピーディーさん、
スピーディー2番で、はい、ね、2番目にこうたという
先生の弟子、
私の弟子、
弟子
あのスピーディーは2番弟子ですから、ね、はい、1番弟子があのアントそうですね、この2番弟子のスピーディーワンダーね、この間ね8月の末に大阪にウルフルズのライブに来る言うてね、彼はいろいろアクティブですよスピーディーは、もうね人の肩を借りてね、借りまくってうろちょろしますからもうそのね目の不自由さなんてね、もう
疑惑あります、
疑惑あるんですよ。沢村ゴーチかスピーディーかいうぐらい、あ動き回りよるんで、夏の終わりにも来てて、ほんでクルー言うからじゃあご飯行こうかっつってね、あの飲みに行ったんですよ。みーちゃんっていうあのリスナーの女の子と3人で飲みに行ったんですけれども、墨田先生先日ありがとうございました、メールの数が少ないということでメールさせていただきました。先日印象に残った、まあ、僕と喋った中でですかね、話として巨人師匠の新弟子の話、深夜帰宅して嫁さんの母親の部屋に全裸で呼ばい未遂事件深夜帰宅して嫁さんの母親の部屋に全裸で呼ばい未遂事件、まあ、その話もしました。あと肥後橋っていうところにね、肥後橋のアパホテルにスピーディー泊まっとったんですけれども、で肥後橋時代って僕は肥後橋に昔住んでたんですよ、一人暮らしの時に、はい、肥後橋時代に通っていた居酒屋ハイガッテンの適当な料理話など、いや適当じゃないですよ、適当じゃ、ハイガッテン美味しいとこですから話していただけると幸いですということなんですが、そうなんですよ。でねスピーディーと、はい、あの飯食いに行ってたんですけど、はい、スピーディーがその肥後橋のアパホテルに泊まるということで、はい、僕はもと肥後橋に住んでて、住んでたんですけれども、もう 4,5 年住んでたんですが、僕はハイガッテンという居酒屋しかその 4,5 年のうち行ってないんですよ。であの肥後橋の、ね、あの辺ってうつぼ公園とかちょっとおしゃれな、大阪でも江戸堀のおしゃれなところで結構ね、そういうミシュランの星がついてるようなフレンチとかイタリアンとかあるんですけれども、はい、一切僕そこにたどり着くこともなく、いつも行ってるのがハイガッテンっていう居酒屋で、僕は勝手にハイガツって略してたんですけど、はい、そこのハイガツのハイガツがね双子かないうぐらいね似てる親、あの男の人、僕よりちょっと下ぐらいの人ですわ、はい、男の、ほんまにねもう顔ほあの総兄弟と顔は違うんですけど似方はもうほんま総兄弟みたいな形のもう一卵性やなぐらいの、あれ双子かな兄弟なのか、もうとりあえずもう兄弟でやることはもう間違いなくて、はい、がその兄弟がお母さんとやっている居酒屋があるんですけれども、僕もその 一人暮らしの 4,5 年はいつも、まあ、夜の主食といいますか、それがあの赤ウインナーの塩コショウ炒めで、もう夜はその赤ウインナーの塩コショウ炒めと、ビール、生ビールを飲んでっていう生活を、まあ、しておりまして、ただその結婚して京都に引っ越して以降、もうだから 4,5 年ずっとね、何もそこであのお礼を言うこともなく僕は肺がつを去って、はい、それがずっと心残りやったんですよ。ずっと肺がつ、双子に言わんまま俺はもう肺がつを去ってしまったっていうのをずっと心残りで、それがずっとあって、今度ねその、まあ、スピーディーが肥後橋に泊まる言うんで、あ、ほな肺がつに行こうと思って、そうですよ、そのスピーディーが来る何日か前ですよに、その NGK 何ばか月でその C 枠っていうイベントの打ち合わせがあって、NGK の裏から出た時に肺がつのね、その双子のうちのどっちかが前から来たんですよ。こんな、なんていうんですか、シンクロニシティっていうんですか、あります？
ないですよ。
いやちょっといかなな、そろそろいかなな、ずっと挨拶もしてへんし、思ったら前から来て、来たーって思ったらその人が合点ですって言ったんですよ。今会話もあんまりなかったんですよ、毎日行くんですけどあんまり会話もなかったんですけど、どうもはい合点っていうのはあの人が合点で、もう一人がどうもはいやったみたいで、合点ですって、あ、合点さんって言って、あの今度来週ちょうど行こう思ってたんですよ言うたら、実はあの店移転してて肥後橋じゃなくなってて、まあ、このね、スピーディーと行った時もハイガッテン、ハイガツには行けなかったんですけど、どうもなんかね北浜に移ったという話やったんですけれども、はい、そのまあハイガッテンはさておき、印象に残った話として僕があの奥さんの、母親の部屋に全裸で呼ばい未遂事件っていう、これはですね最近随分とお酒が弱くなりまして、はい、今までビールとかで何杯飲んでも大丈夫やったのに結構酔ったりして、家に何あの帰るまで記憶なくすことはまあないんですけれども、家帰ってシャワー浴びた後の記憶がなかったりとかっていうのが最近たまにあるんですね。前もその僕2階で寝てるんですけれども、2階のベッドの部屋じゃなくてその隣の畳の部屋でずっと朝起きた畳の部屋で全裸で寝てて、畳ですか、なんか背中痛いな思ったら畳で、うわ畳やみたいなのがあったりとかするんですけども、それの極めつけがあの僕のは夫婦で2階寝てて、1階で、うちの妻の、父と母がパパちゃんとママちゃんが寝てるんですけれども、ある時僕が一人で飲みに行ってて夜中3時ぐらいですかね、帰ったとこまで覚えてるんですよ。で朝起きたら僕はあのお母さんの1階のお母さんのベッドで全裸で寝てたんですよ。ただ幸いにもお父さんとお母さんがその時あの旅行行ってたんですよ。旅行行ってたから良かったものの不幸中の幸いやったんですが、でも僕はそのね布団に入った記憶もベッドに入った記憶ないんで、もしかしたらお父さんお母さんが居張ったとしても僕は酔っ払ってお母さんのベッドに全裸で入った可能性があるんですよね。となるとまあお父さんからしたらね、向こうがね夜中3時に全裸でお母さんのベッドにこうねこっそり忍び込んでいくとこ見られたね、これはもうね、昔あの合コン合宿解放区とかで呼ばいする番組やったんご存知ないですか、関西で、関西ですよね、
はい、そうです、イベリコ18まで、
18までそれだったら知らないですか、あの声ぴょんとかがそれこそやってたんですよ。学生が同士がまああのグループでコンパみたいなことをして最終的に告白するとき呼ばいをするっていうっていうのがやってたんですよ、はい、ABC で、だからほんまにねそういう形で呼ばいを仕掛けたという話ですね。あとまあ巨人師匠の新弟子の話っていうのは、8月にですね私あの徳島の方に巨人師匠阪神巨人で毎年、阿波踊りに営業行かれるんですよ、はい、阿波踊りに営業行って、阿波踊りで、その時に企業の、日本フルハップ連っていうのがあって、連っていうのはまあその阿波踊りのチームっていう感じなんですけれども、そういうね あるんです。いろんな連、まあ、チームがあって、それぞれが、まあ、あの阿波踊り踊るわけですけれども、その企業が出している、まあ、連があって、その中の日本フルハップ連というところのゲストで毎年オール阪神巨人がゲストとして参加をしててというのがあって、ほんで、まあ、今年もいいあのゲストで行くということで、それをね、あの7月のいつですかね、天神祭りの日かなんかで、あって、あの巨人師匠にお会いした時に、まあ、その話になって、ほんで去年僕阿波踊り見に行って、ちょうどほんでオール巨人師匠がゲストで出られた時で、で阿波踊り初めて見た、その開放感たるや、はい、本当にね、阿波踊りって行かれたことありますか？あ、
ないです。
もうね、開放感がすごいですよ。
あ、そうですか。今年もなんかツイッターで写真
あげられてましたね。あ、そうですそうです。
あれは見たん
です。で、だから去年の開放感があまりにも、もうね、あの踊るアホに見るアホとか言いますけど、僕はね、踊るのはちょっとまだ羞恥心というか恥ずかしさがあって踊らないんですけれども、見てるだけでね、ものすごい本当にありえない開放感があるんですよ、はい、いや皆さんね、多分甘く見てると思うんですよ、阿波踊りを、
はい、
もうすごいんですよ、ほんまに阿波踊りって、もうどう表現していいか分かんないんですけど、はい、もう現地に行ってみたら、そらこれ盛り上がるわっていう、あの祭りではあるんですよ。で、去年行ってすごい面白かったんで、今年も行こうと思ってるんですっていう話をしたら、まあ巨人師匠が、そうやったらあの今年俺の車乗っていったらええかなっていうことで、巨人師匠の車に乗って、私と妻で乗せてもらって、で一緒にですね、徳島、大阪から徳島まで行ったんですけれども、でもそのね、待ってる時からね、緊張するわけですよ。よう考えたらもう弟子以来なんですよ、その巨人師匠の車に乗って移動するっていうのが。でいつもそのね、あの巨人師匠の車に乗ってる時は、その弟子の時ね、あの僕は18ぐらいで、兄弟子の堀之内兄やんが20歳ぐらい、20歳ですね、2個上で20歳で、で、まあ、巨人師匠に、ね、2人でついてたんですけれども、弟子として致命的なことに、弟子のくせに2人とも車の免許を持ってなかったんですね。で持ってないもんだから、いつも巨人師匠が大きいベンツを運転して、助手席に堀之内兄やんが乗って、後部座席に私が乗るというこのトライアングルで、謎の明らかに僕が師匠みたいな形になっていつも移動をしてたんですよ。で、まあすごいいつも緊張してたんですけれども、その同じシチュエーションで、もう19年ぶり18年ぶりですか、はい、そういうシチュエーションで、であの妻も一緒だったんですけど、まあ、大阪のある駅のターミナルで、まあ待ち合わせをして、もうね、弟子時代の感覚で1時間前集合で、僕はもう1時間前か待ってたんですよ。で、まあバス停とかあるんで、バス停のベンチとかにね、妻が座って待とうとするんですけれども、何弟子が座っとんねんと、立っときなさいと、これオール巨人流ですから、はい、弟子は1時間前集合で立っとかないとダメなんで、もうずっと直立道で立って待ってたら、まあ巨人師匠がまだ大きいベンツでバーッと、
はい、
まあ、昔とまだ違う車なんですけれども来られて、で移動して、もうだから3時間4時間のドライブですかね。なかなか緊張しつつも楽しいドライブやったんですが、そのね、昔は助手席に堀之内兄やんが座ってたんですが、今回は4月からついた弟子の松原くんという子がおりまして、その人がまあ乗ってたんですけれども、なかなかその人がいいキャラクターといいますか、あのね、今時おらんようなね、もうイガグリ頭なんですよ。二十歳打てましたかね、イガグリ頭で、あのね、あるある探検隊の失神する西川君みたいな顔をしてて、でも弟子スタイルですよ、ウエストポーチをして、もうで、もうなんていうんですかね、あのもう戦後間もなくの、もう焼け野原とかにいてそうなね、闇市とかにいるような感じのまあ人なんですよ。平成26年やでというね。で弟子松原っていう名札をしてるんですよ。で巨人賞といる時は弟子松原っていいじゃないですか、うん、ああ巨人さんのお弟子さんなんやなって分かると思うんですよ。でしかも多分あれは NGK に入る時のための誰か分からん、まあ、身分証明書みたいなもんで弟子松原っていう名札をしてるはずなんですけど、彼が その、ね、それこそ徳島で阿波踊りを見てる最中に、まあ、師匠らはあの演舞で出はるんで、じゃあお前も隅田と一緒に観覧席で見とけと言われた時も、ずっとねこの客席で弟子松原ってつけてるんですよね。
でもあの先生の弟子みたいな、
いやでも誰の弟子か分からないな、こいつ何やねん、僕のこと分からんやろうから、見たりとかしたら誰やねんと、こいつは誰の弟子で だ師匠は誰やねんっていうのがそんなんおったんですよ、その松原君っていうのが。で彼が、まあ、僕もどんくさかったんですよ。あの、ね、前回もポッドキャスト言いましたけれども、本当に不器用でいつも失敗ばっかりしてたんですけれども、この弟子の松原という男もなかなかのもので、まあ、徳島で行って、まあ、日帰りやったんですよ。巨人師匠日帰りやったんですけれども、一旦そのホテルで、まあ、着替えて、でそっからね、あるんですよ、その日本フルハップ連の、何でしょう、結団式みたいなものがあって、でそこに参加してはる人らに、まあ最初にね、まあ、巨人師匠とか、あと女と男っていうコンビですねがいるんですけれども、女と男くんってまたね、巨人師匠コンビ名にくんつけて呼んではりましたけれども女と男くんと阪神巨人が、ね、フルハップ連の、ゲストなんですけれども、で、まあ、いろいろトークをしたりとかで、踊りの、ね、練習といいますか、日本フルハップ連に参加してる人は一般の人なんで、あ、踊りを知らなくて、でその素人の一般の人に、まあ、地元の有名連、有名なチームの人らが阿波踊りを教えるっていうのが、その結団式で行われるんですけれども、で そこは、ね、あるホテルで、行われるんですが、一旦車で行ってホテルで着替えて、ホテル そのある大きい大広間みたいなところでそういう結団式があって、で実際本番に出ていくという流れなんですが、その弟子の松原君が、あの、ね、どこのホテルに行くかっていうことすら認識をしてないんですよ。これはあの巨人門下ではあるまじき行為でして、巨人師匠は昔の岡八郎、師匠ですね、新喜劇の目玉の八ちゃん、お目玉じゃは奥目の八ちゃんですよ、岡八郎師匠の弟子ついてはった時は、もうそれこそ営業行く時とかでも、ね、どっか地方行く時とかもう、前の日に全部、下見行って、どこにどんなものが売っててとか全て把握して、ここで休憩取ってということをやってたのが、巨人師匠なんですよね、はい、だから当然弟子にもそれを求めて、るにもかかわらず、どこに行くかすらどこのホテルかもわからない、聞かれたら松原君はもうね、戦後間もなくの闇市から出てきた、はい、ほんまにタイムスリップしてきたみたいな感じなんですよ闇市からイガゴリ頭で、でまずは今日はどこのホテルやって、わかりませんみたいな、わからんみたいなことね、僕はあのお盆休みでね、バカンスで行こう思ってるのに、はい、前ではね、そういうふうに、わからんでどういうことやねみたいな形になっとるわけですよ、はい、でお前それどういうことじゃって、鈴木に出ませんかい、鈴木にって巨人師匠が言うわけですよ。でこの鈴木さんっていうのが吉本の営業担当の人で、昔からずっと営業されてる方 でこの人はもともとね、あのアホの坂田師匠のお弟子さんで、その弟子を辞められて、芸人辞められて吉本の社員になられたという方で、こういう人もちょっと一風変わった人で、あのねあの巨人師匠のお友達の与田さんっていう方がやってらっしゃる満作っていう焼き鳥屋さんがあって、僕もよく行くんですけれども、天禄にあるんですよ、美味しいお店 で焼き鳥屋さんの天禄の満作行ったら、大概その鈴木さんも言い張るんですよ。で、あ、また鈴木さん来てはるんですねみたいな感じでよーあって、その焼き鳥屋で喋ってるんですけれども、で喋ってたら、この間、あのわし歌手はあかんねやって言うんですよ、うん、まあ、柏って関西でいう鶏肉なんですけども、はい、柏わかんねえ、あの今言った通り、焼き鳥屋さんなんですよ、しょっちゅう見かけるんですよ、でも柏あかんらしいですよ、いや柏あかんねえ、焼き鳥屋ですやみたいな話で、いや柏あかんねえ、柏食べられへんねや言って、ああ、そういう柏あかんっていう人も、苦手やいう人もいらっしゃるんですね言うて、昔からですか、それはお子さんというか柏はダメやったんですか言ったら、いや柏は子供の時大好きやってんや、でもな、坂田師匠が柏はあかんやろ、うん、で弟子ついたらわしも柏はあかんようになってんや、そんな現象あります、
いやすごい師匠愛がすごすぎて
そんな現象、そんな現象あんのかなというのが鈴木さんなんですけど、その方が、まあ、あの営業の、ね、担当なん で僕らはほんま弟子の時に、ね、まあ、最初弟子入った時に堀之内兄さんが言われたのは、親の名前と電話番号忘れても鈴木さんと鈴木さんの電話番号だけは忘れるなと言われてたんですが、それではね、あのその松原、弟子の松原さんは巨人師匠にね、ホテルの行き先を聞かれて、分かりませんってなって、ほな鈴木に早く電話せんかい、聞かんかいって言われたら、鈴木さんの番号分かりません、もうね、僕ドキドキしててほんまにあれはドキドキしましたよ。もう、まあ、でもしょうがないんですよ本当に、多分ね、あの戦後からタイムスリップして気づいたら NGK の裏口にね、あの降り立ってたんやと思うんですよ、
でも携帯のメモリーとかちゃちゃってやったらすぐ出てくるん
いやだからそういう技術ないですよ。だからタイムスリップしてきてほんまに今時のっていうね、でもすごい頑張ってるんで、僕も不器用だったらもう自分を投影するようでね、なかなか、ね、頑張ってほしいなと思うんですが、でもその時にね、あまあ行ったわけですけれども、そのね、徳島行って、いやすごかったのがね、あの阪神師匠で、そのね、決断式っていうかあるんですが、その前に、まあ、阪神巨人の、ね、楽屋でちょっと休憩させてもらってたんですけれども、その巨人師匠が阪神師匠に、ちょっと阪神君、あのモノマネやって、あのモノマネって言って、なんかモノマネをせがむんですよ、はい、阪神師匠に。そしたら阪神師匠がずっとあるモノマネをするんですよ。
踊りには男踊りと女踊りがございますねみたいなことをねずっとやるんですよ
ずっとやってはるんですけど、でまあ巨人師匠がめっちゃホッホッホッって笑うんですよ。阪神君もうやめてやって、阪神君やって言うたのにもうやめてやってで、ほんで、まあ、その雰囲気だけでもう誰か分からんけどものすごい面白いなとか思ってて、ずっとそれをやってるんですよ阪神賞。一回やりだしたらそのモノマネをずっとやってて、
わあああ踊りには男踊りと女踊りがございましてっていうのを ずっとやってるんですよ、ほんまに1時間ずっとやってて、
何のことや思いながら、でも、まあ、もうとりあえずおもろいなと思ってて、で、まあ、決断式始まっていろいろフルハップ連の人、フルハップの人とかが挨拶、ご挨拶されたりとか、ほんで、まあ、あの阪神巨人がちょっと挨拶したりとか、あと女と男くんがまたいろいろ喋ったりとかいうのがあって、そのフルハップ連に教える悠久連っていう地元の有名連、有名なチームが出てきたんですね。その後に出てきた時に、あるおじいちゃんが、まあ、前に立って壇の上立って挨拶を始めたんですよ。その人が、
悠久連の連長のお方でございます、阿波踊りには男踊りと女踊りがございまして、
これやめちゃめちゃ似てたんですよ。これやすごいな。だから多分毎年出てきはるんですよ。それ毎年1回見てそれがもう染みついてるんでしょうね。この阪神師匠がその悠久連の岡田連長のモノマネやったんですよ。まあ、分かるわけないんですけど、うわめちゃくちゃ似てるわ、やっぱオール阪神すげえって思って阪神師匠のパッて見たら、その岡田連長が挨拶してるのをものすごい真剣な目で凝視されてて、すごいなと、プロはすごいなと。
そうですね、
盗もうとしてたんですよ、岡田連長のモノマネを盗もうとしてたんですよね。でその後また阪神師匠が舞台出て行って、全く同じ、
阿波踊りには
っていうのをやるわけですよ、
連長の岡田でございます。
とんでもない、この岡田連長はあの一人称が連長なんですよ、
今から連長が見本を見せますので
っていうのをまたあの阪神師匠はやるんですよ。でめちゃめちゃ似てるんですよ。ただその地元のねおばあさんが、もう憎たらしいって言ったんですよ、思わず。阪神師匠のモノマネがあまりにも似すぎてるんで、憎たらしいっておばはんに言われるモノマネってすごいですよ、もう憎たらしいっていう、そういうのがあの巨人師匠の新弟子の松原君の話および、阪神師匠の岡田連長のモノマネの話なんですが、ちょっと森重からもメールをいただいておりまして、こちらあの読売新聞の森重なんですが、墨田先生こんにちは、読売新聞森重です。14日午後キラットプラザシルクホールで開催されたフォーラム挑戦する私学の教育講演、元芸人弁護士が語る挫折から立ち直る方法を拝聴させていただきました。墨田先生が果たして不安やリスナーではない一般の人々に対してどんな講演をするのか、ドキドキしながら会場に行くと、5、600人は入りそうな客席に観客は5割程度、人気があるのかないのか判断しづらい微妙な人数でそわそわしました。冒頭なんと京都府の山田知事、京都市の門川市長が挨拶、府知事と市長が前座なんて、墨田先生大丈夫かとスペースの心配、親心のように心配しましたが、実際講演が始まるとその心配は杞憂に終わり、1時間20分にわたって笑いが絶えず、時にほろりとさせる名調子に酔いしれました。 カルベさんのような蝶ネクタイ姿で登壇された墨田先生は、さまざまな話題を軽快に話されていきました。箇条書きにしますと、洛西高校の生徒会からツイッターでの講演以来、パンティ強盗致傷事件の裁判員裁判、大阪地検副部長の頭髪疑惑からの真実追求論、正義なんて相対的なものだ、担任の寺井先生の情緒豊かな時効の挨拶、橋本事務所での銃刀法違反事件、道理がこっちにあっても追い込んではあかん、巨人師匠の弟子時代の思い出、有限会社コケコッコ、生活小百科の収録を見て漫才師から弁護士に志望変更、約10年間の司法浪人時代を支えた母勝子の一言、義理の母が被害に遭いかかったオレオレ詐欺、2ちゃんで息子を褒めまくった父スペースの過剰な息子愛と、ポッドキャストでも聞いた内容を中心に話は脱線に次ぐ脱線のように思えましたが、残り時間3分で畳みかけるように、挫折は失敗は誰にでもあるけれど、それをどう受け止めるか、発想の転換で挫折こそが人生を豊かにする、挫折に受け身を取る、そんな自由な考え方は寺井先生をはじめとする中高時代の先生方のおかげ、将来の選択肢を広げるためにも10代の環境づくりは必要と、あれよあれよと演題の趣旨に舞い戻ってきた話術には惚れ惚れしました。まさに融通無下、生中継の終了時間ギリギリに必殺技を畳みかけ、ピンフォールを奪う往年のアントニオ猪木の試合運びを彷彿とさせました。後半の中高生との真剣10代しゃべり場は所要のため再拝見できませんでしたが、公演では年齢層が幅広い聴衆も食い入るように話を聞いていて、何度もどっと笑いが起きていたのが印象的でした。楽しい話をありがとうございました、ということで、あの森重が詳細を送ってきてくれてるんですが、はい、これはまああの森重が録音をしとるんですよ。
すごいですね。
で森重はね、あのこの間の C 曰くの、ね、新聞記者がゲストのイベントの時も、はい、新聞記者の職業病って何ですかっていう話題が出た時に、はい、おもむろにこのね、胸ポケットからスッと、IC レコーダーを出して、今日も録音してるんです、なんかゾクゾクってゾワゾワゾワゾワゾワみたいな、ね、怖いって、ね、森重はそうなんですよ。で
書き起こしみたいな、
いやそれもね、だから勝手にしとるんですよ、書き起こすことなくとりあえず録音しとるんですよ。あいつは僕の披露宴も録音してたんですよ。どこでアウトプットするか分からないんですが、ずっと録音しとったんですよ、なぜか。そうテーブルの上で置いとったんですよ、 IC レコーダーを。で結婚式の時に青木さんが、ね、あの高砂温度を来て、森重録音してますよ言われましたから、森重とかその時もイベントの時もおもむろにふわって出して、それこそ我が子のね、あの公演の時も話しましたけれども、前の磯弁時代のね事務所に刃物男が侵入してきて、でちょっとね、まあ揉めてて、最終的にまあ任意同行で連れて行かれた時に警察に呼んで、ちょっと所持品検査って言った時に、この胸ポケットからおもむろにこのね、まあ、出したんですよ、刺身包丁、刃渡り何十センチかの刺身包丁ふわって出すような感じで、森重はこの愛しでこだうわーってなんか見で、その時もね、その新聞記者の仕事の話になった時に、夜打ち朝がけって言って、まあもうね、まあ、早朝から夜中まで、そういうね警察の、まあ、刑事さんの実際に自宅まで行って話を聞くらしいんですよ、いろいろ聞くらしくて、それをまあ夜打ち朝がけって言うらしいんですが、でその話を朝日新聞の記者の人はしてはったんですね、夜打ち朝がけって、ほんまにもうその信頼関係を築くまでには毎日早朝行って夜中に家の前で待ってるんですよみたいな形の話をしてたら、森重が、まあ、僕も待ってるんですよって、やっぱ本当に、ね、職務質問されることもありますからねって言うんですけど、まあ、森重の風体ですから全然ね、おえーとかね、へーとかでもないんですよ、まあそうやろうなみたいな、されるでしょと、
大きなリュック
を、大きなリュックを背負って変なね、あのたすきがけカバンして、ね、いっぱい詰め込んでるんで、幼稚朝がけせんでもみたいな、ね、普通に街歩いててもされますせみたいな変な空気をね、何回か作出したのが森重なんですが、こういう形でいろいろ話をさせていただきまして、まあね、本当に5割程度というかね、まあ、まばらなお客さんなんですが、まあ、でもね、あの気休めかもしれないですが、まあ、主催者側の、ね、お話によると例年はもっと少ないと、でいつになく盛り上がりましたという形でね、あの言っていただいて嬉しかったんですけれども、でね、その後の、まあ、 高校生の私立の中学高校がこんなあの私立中学共同私立中学私立高校よろしくお待ちせっていうイベントで、まあ、自分らの学校の紹介とかもするイベントやったんで、で僕の講演会などに私とその、よく京都でラジオ出てらっしゃる谷口清子さんとで、まあ司会のような形で僕もちゃちゃを入れながら高校生がいろいろね学校の良さをプレゼンして、でまあだから未来の後輩ですね、後輩に対するメッセージとかっていうのをやるんですが、今の高校生はなんかすごいですね。で、まあ、高校自体がなんとかコースとか何々かとか言ってもう将来に向けてかなり具体的なコースが設定されて、まあ、私立やからと思うんですけどもあったりとかして、はい、でなんかねすごいこう言いましたよ、そのあのある洛南のこうですかね、楽なんですごい賢いところ、
京都 の、
まあ、進学校なんですけど、はい、あのね佇まいも良かったな、なんかすごい落ち着いてて、で将来の後輩に対するメッセージってなったら自分を律してください、テレビを見たいとかゲームをしたいとか欲望があるかもしれない、人間には欲望がありますけれども強い心で自分を律してくださいみたいな高校生ですよ、
何言ってんすか10代で
いやだからね、ほんでみんななんかね、いろいろね夢とか語ったりとかして、ちょっとその辺が僕は高校生の時なんで自分の目標とか内心ありましたけれども、人前で言うの恥ずかしかったじゃないですか、だけど結構みんなわーって言うたりするんですよ、それはそれでいいことやと思うんですけれども、あーなんか今ずいぶん昔と感覚が違うのかなっていうような部分もあったりとかして、でなんかね帰国子女の子とかもうねすごいですよ、みんなプレゼンとか言うても紙用意してきてそれを読み上げるような形の子がこう多かったんですが、もう完全にフリートークみたいな子がいたりとかして、うすごいねやっぱ帰国子女はみたいな、いろいろあるなと思ったんですよ。で、まあ、みんないろいろねあの夢を語ってらっしゃって、はい、で最終的にもう終わって、まあ、で僕の、ね、母校の洛西中学高校、これは高校生かな、高校生 の子2人来てたんですけれども、でなんかまあ言っていろいろ言っとったんですが、でパッて見たら前にねその藤原先生っていう僕らも習ってたあの高校の先生がいはって、ああ来てはんには先生とか思って、難しいですね、もうその高校の生徒どう会話していいのかっていう、絶対親御さんもいらっしゃるわけじゃないですか、どの程度ふざけていいのかとかいうのも分からなくて、ほんでその藤原先生は見えたんで、その落成の子が話した後も、あほんで結構なんかねみんな1分ぐらいで喋ってたんが落成だけ5分ぐらいずっと喋ってて、ね、藤原先生飽きませんやみたいな話をしてたんですよ、あの藤原先生で僕も習った先生でみたいな話をしてた時に、あのでね藤原先生はちょっとねあの藤原先生のことを喋ったりとかして、藤原先生っていうのがあの奥さんがロシア人なんですよ、で奥さんがロシア人妻でみたいな話をしたんですが、その時自分の中で葛藤があるわけですよ、どこまで藤原先生の話題に踏み込んでいいのかと、はいはい、で、ね、藤原先生ロシア人と結婚したのが僕ら中学ぐらいの時で、まだ旧ソ連の時やったんですよ、で旧ソ連の時にソ連になんか旅行行って、そこで知り合って恋愛関係になって、そっからしょっちゅう行ってはったんですよ、ほんでまだね新潟からなんかプロペラ機乗って行ってはったんですよ、ほんであまりにもしょっちゅう行くもんだから日本からねこれスパイやってことになって、はい、KGB からマークされてたんですよ、藤原先生はっていう話までするもんしてええものかどうかと、子供が主役のイベントで藤原先生はねKGB にマークされてたんですみたいな、そこはちょっと踏みとどまって折衷案でロシア人妻、このロシア人妻みたいなぐらいでとどめたいとか、でその前の教育講演会とかでもねやっぱりねあの子供を受験させようっていう親御さんがいらっしゃる中でどこまで言うていいのかっていう中で、もう森重だけが受けてるところがありました、森重と柳田さんだけが笑ってる部分とか元気なカツオだけが笑ってる部分とか、ちょっと分かったんですよ、前から見てて、あ、言い張るな、ここに言い張るなみたいなの分かってて、そこはちょっとあの教育講演会にあるまじき話もしたいとか、ね、あのうちの妻のお父さんがその東映の映画監督で仁義なき戦いの助監督の時にある俳優さんからあるものを預かったみたいなそういう話もね教育講演会でしたあかんなと思いながらそういう話もしたいとか、しつつやったんですけれども、で、まあ、そういういろんな高校生の発表が終わって、で最後総括見てどうでしたかって言われた時に、僕はその時思ったのが、まあ、いろいろね高校生の時から自分から目標があって夢語るのはいいんですけれども、本当にねなんかあの何でしょうね、汚れのない感じがあまりにもしたんで、ちょっとあの心配になった部分が僕にはあって、はい、 でその時に僕はいやそれはね若い時から明確に目標があっていいこと素晴らしいですけれどもまあ夢は必ずしも叶わないっていうことをでうわもうこんな言うたら気悪いかなと思ったんですけども必ずしも高校生の時に思ってる目標というのは叶わないかもしれないけれども、うん、その目標を持って目標に向かっていくプロセスっていうのが重要だしでその中で目標に達しなくてもまた違う風景が見えるかもしれないんで違う情景がその情景を大切にしてほしいですねみたいなことを思ったんですね。やっぱりねそんな高校生の頃なんて僕も今の仕事就こうとも思ってなかったし、どうですかイブリコブタさんも。
いやすみません先生あれ生活小百科を見て弁護士になろうと思った
んです。いやねこれは嘘なんですよ。これ嘘なんですよ。こういう場ではフォーマルな場ではそういう分かりやすいことにしているんですよ。
はい、
ほんまは実際は吉本弟子入り巨人師匠に弟子入りして、すぐぐらいに今の吉本の社長ですよ大崎さんにネタ見せてみろと吉本興業本社の屋上でやらされてで30秒ぐらいでもうええわっつって全然おもろないやないかってしんちゃんとか巨人が褒めてる言うからめっちゃ楽しみにしたのにおもろないなお前らみたいなこと言われてまあでもまだ作ってネタ作ったら店に行きたいええわっていうことを言われたのに全くネタ思いつかなかったんですよ本当に。まあある程度はできるんですけれども思いつくんですけれどもこれはまた同じこと言われるなみたいな問答を繰り返してて自分の中で自問自答っていうのがもう大きかったですね。だから複合的な理由ですよね。生活小百科だけで弁護士はね正直その時にでもほんまに、まあ、生活小百科出てる大御所の人のようにはなれないなって思ったのは確かなんですよ。二角さんみたいにはなれないし、
この間の弁当区で、はい、生活小百科のオファー来たら受けるっていう話です、
ね、いやだから生活小百科の僕は弁護士を見て逆説的な理由なんですよ。弁護士を目指した理由っていうのは芸人を続けていこうとするならば面白い人であり続けないといけないってなった時に、二角さんいて上沼さんとか阪神巨人高橋宏桂南光というそうそうたる人いる中でいらっしゃる中でこれはなれへんなと10年後20年後30年後になっても僕はこうはなれないなと思った時に回答者の弁護士の先生誰でしたかね店先生とか野間先生とかだったと思うんですけれどもパッて見たら普通のことしか言わないわけですよ。面白いこと言わないんでこれだったらその努力でなんとかなるもんじゃなかろうかなと芸人さんやでも努力でどうのこうのじゃなくてもう生まれ持ったナチュラルボーンな生まれながらの芸人さんやと思うんですよ。本当に面白い芸人さんっていうのは当然努力もされてると思うんですけどもその中でそれよりも、ね、ゼロから一を作らないといけないそういう想像をしないといけない、そういう芸能人とかよりも僕が思ったのはまあ言うたらそういう六法っていうね、まあ、いろんな法律があってそれを使って物事を考える自分何かを作るわけじゃないんですね、はい、そういう創造性が要求される部分も多少はあるかと思うんですがそれよりも地道に何でしょう昔の判例を調べてこの類似の事案を調べてということでできる、まあ、その時そこまで弁護士の仕事の中身を把握はしなかったんですけれどもこれだったら何とかできるんちゃうかなというような形で、私は思った部分はあったのかな。そんなんでもね後付けだと思うんですよ。こういう聞かれるんですよどうしてもきっかけを、はいはい、で言うてるうちにどっちがほんまか分かんなくなったりするんですよ、ほんまに。
分かります。
僕テリーさんとサンデージャポンとかで一緒だった時はテリーさんの講演会行って弁護士になることを決めたんですって僕いつも言ってたんですよ。だからねどんどんそれはテリーさんがその言うてあった何ですかね早朝バズーカですね。早朝バズーカっていう元気が出るテレビの企画で早朝にバズーカで起こすっていうね、はい、寝起きの企画をやってはったんですけれども、それ早朝っていう爽やかなイメージとこのテリーさんが思いついたきっかけのが早朝ソープ、川崎の早朝、川崎を早朝歩いてた時に早朝ソープランドという看板を見てこの早朝とソープというもう完全に逆な全く違う概念をドッキングさせるのはおもろいなって思ってじゃあ早朝バズーカやとそういう発想が大事ですよ学生さんみたいなこと言ってはったんで自分は漫才をやめてこれ弁護士目指すっていうのはこれは早朝ソープの発想やとありやなと思ったんですがそれはもう勉強してから 3,4 年は経ってたんでそれがきっかけではないんですけれどもテリーさんの前ではそう言うたらああ嬉しいねいいね あ、本当って言ってはりましたけれども、こういうこと言ってると分からなくなるんですよ、
はい、
いろんな理由が複合的になるんですが、でもそんなもうね、夢破れるもんじゃないですか、
目標も、ね、変わってきますから ね、
ね
10代の頃の目標
全然違うでしょう、イベリコブタさんも実際どうです、高校生の時そんな明確な目標とかありましたか。
いや、なかったです。なんとなく、本当になんとなく海外行きたいなぐらいしか思ってなかったですね。
いや、だからその辺でね、ちょっと今長くなっちゃってますけども、ニートビートっていうね、18歳の子が随分前に送ってくれたメールで、いろいろ書いてくれてるんですけれども、今浪人生なんですよ。で、彼がいろんなことにうだうだと思い悩んで、浪人生としてふわふわと地に足がつかないまま8月も半ばを迎えかけて、ようやくやっと、焦りを感じ始めました。ここまでなんで自分はこんなに頑張れないんだろう、自分ってやっぱりダメな人間だなと思い知らされる日々でした。そもそもなんで大学に行きたいのかという根本の目的を見失いかけていたのですが、最近は前向きに、今年こそは第一志望に合格できるように頑張ろうと明確に思えるようになってきました、ということを書いてたんですが、浪人生の時なんてそんなもんじゃないですか、ふわふわと地に足がつかないままって言ってますけど、おっさんになっても地に足ついてないじゃないですか。
変わらないですね。
変わらないですよね。だから40にしてね、不惑と言うじゃないですか、惑わずと。四十にして前と言いまくってますよね、はっきり言って。僕も38でイベリコブタさんを、
僕41
です。41でしょ、だから僕今年38ですけど、こんな38だと思ってなかったですもん。それこそね、その辻村さんとかでもね、まあ僕同い年ですけど、あの人も心知事に乱れてますよ、人のフェイスブック見るたんびに乱れてるんですよ。
ミスター低層観念、
ミスター低層観念もあれもね、低層観念が強いとかよりも律してるんですよ。それこそ洛南の高校生みたいに律しなければならないみたいな、ほんまに人一倍多分なんか性欲が強いんやと思うんですよ。結果子供さんにいてはりますからね。でもほんまそうですよ。だから実際ね、僕もその仕事しても自分自身もそうですし、そのね、お客さんのお話聞いてても、いくつになってもみんなふわふわしてますよね。
そうですね、本当に変わらないですよね。もっと年いったら、ね、大人になるかって思いましたけど、全然変わらないですね。
ならないです。だって僕なんてね、37やのに、この間ね、もう恥ずかしかったが、それこそね、先呼ばいしたお母さんじゃないですけど、お母さんにね、その、まあ、1階の今にですよ、電話とファックスがあるんですが、ちょうどその日に、ね、休みの日にマスクド AI から連絡がありまして、そろそろマスクのデザインを送ってくれと。マスクのデザインを送ってくれはですね、マスク作るの初めてやから、デザイン言われたって分かんないわけですよ。分かんないけど、もうイメージでいいからさ、イメージでインスピレーションでマスク作ってよ、デザインをっつって、
なんかチョイス渡されて、
違います違います、もうゼロからですよ。ゼロから、マスクイメージでいいからさ、イメージでマスクとか思いながらも言われてるから、もう間に合わないよって。10月入ったらミステルカカオと俺はメキシコ遠征あるんだからっつって、いやいや知らんがな思って、まあ、分かりましたよ。でイメージでデザインをして、で僕下手なんで、うちの妻に言うて、こういうイメージの書いてもらって、はい、で横から見た図、左から見た図、右から見た図書いてもらって、で長さ測ってですよ、縦横エラの長さとか頭の周りとか測って、で、デザインここ真ん中に SR と、オレンジを基調にしてくださいと、でここに ANN とみたいな形でいろいろ注文つけて、で、ね、事務所にいるときは事務所がファックスじゃよかったんですが、家にいるときなんで、もう家の電話のついてるファックスで送ったんですよ。でアホなことにそれをそのままにしといたんですよ、ファックスのとこにね。で結果的にそのお父さんお母さんに見つかってしまって、もう龍平君何やってるんやと、何マスクを作る、これマスクを作ろうとしとると、明らかにあいつは、あいつは呼ばいはしおるし、マスクは作るし、ログでもないなと。37でね、自分でマスクを作るとは思わなかったですよ、っていうのねが、もう男じゃないですか。
そうですね。
でニートビートとかね、浪人生なわけじゃないですか。浪人生でふわふわと地に足がつかない言ってますけど、地に足がついた浪人生って腹立ちますよね。どっしり構えてて、
ね、
浪人生やのに、ね、お前何考えとんねん、お前浪人生やんけ、
ム
カつきます、おい浪人生のくせに何どっしり構えてんねんみたいな。そんなもんですよ、18の時なんて。だって僕だからこのぐらい浪人生ね、ニートビートが浪人生の時にちょうど弟子をしてて、 で今年の夏19年ぶりぐらいに一緒に同じようなシチュエーションで移動して、いまだに師匠には緊張してドキドキするし、ね、松原君ちゃんと答えて、鈴木さんの電話番号ぐらい答えてとか思いながら、ああ全然あかんやん松原君みたいなね思いながら、まあ松原君はしょうがないんですよ、タイムスリップしてきましたからね、戦後間もなくの闇市からイガグリヤタまで、あるある探検隊の西川君みたいな、どのライで失神してましたから松原君も、ね、弟子の松原というね、今日もね、あのあれ名札をつけながらどこかにいるとはもう頑張っていると思うんですが、そういう形でね、そんな落ち着かないもんですから、徐々に固めていったらいいんですよ。大学の時なんてね、根本の目的を見失いかけていたとか、
もうそれが普通
だって。僕大学入った時に立命入ったのはほんまにその卒業するつもりも最初はなかったし、とりあえずまあ入っとこうぐらいな形で一芸入試で入って、ほんで結果的に法学部やったからまあ弁護士を目指すことにはなったんですけれども、その中でこのモラトリアムの期間の中でいろんな選択肢というかね、知る職業とかも出てくるでしょうから、でその中でまあ自分に適性のあるもの、あるいは適性あるなりたいもんなんてなれないもんじゃないですか、第一志望の人生なんて普通は、ね、え、だって僕も高校生の時とかはそれこそなんか放送作家とかなりたいなとそんな人には言わなかったんですけど、とか大学の先生とかで、僕それこそあのプロレス文化研究会で一緒の井上正一先生っていう高校の先輩でもあるんですけれども、その人がまあそういう社会学的なとか、あの風俗学みたいなことをやりながら美人論とかね、あの昔ベストセラーになった本とか書いてあるんですけれども、そういう研究をしながらプロレスとかそういうことのあのいろいろエッセイとかも書いてあって、それは僕高校生ぐらいの時に、あ、こういうのアカデミックなことをしながら、こういうのプロレスとかについて書いたりとかするのってかなんか楽しそうでいいなみたいな感じで思ってたりとかっていうのがあったりしたんですが、なかなかねその思い通りには人生なんてね、ほんでどっかでその折り合いをつけて、なんか僕も今ちょっとね、例えばプロレスのパンフレットで予想させてもらったりとか、なんか一部だけそういうのが叶ってたりとか、
もうその将来どうなるか分かりませんから、その時はね叶わなくても長いスパンで見たら、あの、ね、叶う部分的に今おっしゃったように叶うこととかありますよね。
だからそうなんですよね、うん、だから僕も それこそ昔ね、あの浅草キッドの博士さんが書いてあるエッセイとか、あるいは、あの大槻健二さんとかが書いてあるエッセイとかすごい好きで、こうあの高校生の時とか読んでて、こんなん書けたらええなとか思ってたら、ね、あの今ちょっととかそういうね、水戸橋博士さんのメールマガジンで書く、ね、機会を得たりとかっていうことが、やっぱりそういう何か好きなものをずっと好きでい続けると、その思ってた通りのことなんてそんなうまいこと世の中にはいかないですけれども、部分的に叶ったりとか憧れた人に会えたりとかっていうこともあるし、だからニートビートなんか音楽がすごい好きみたいなんで、ツイッター見てると、ぜひともね、そのずっと好きであり続けてたらね、そっちの業界に行けたりするかもしれないし、ね、ぜひ頑張っていただきたいと。こんなね、なんかヒゲする必要ないですよね。
ああ全然ないです、
ほんまに。いくつになってもね、もう情けないですよほんまに、はあ、今日もう何してもだとかね、37になってもね、
そうですよね、
そういうもんですよね、はい、ふわふわね、してるもんですから、安心してくださいニートビート君ということで、今日はちょっとメールを多めに、またね次回もぜひメールをお寄せいただければ幸いです。弁護士@オールナイトニッポン .comの方までよろしくお願いします。